中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。僕に関するですね、ちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上お知らせでした。
中村ひゅうがのみるみる元気が湧いてくる。はい、ということで中村ひゅうがのみるみる元気が湧いてくる何回目でしょうか。
お前本番に弱いな。急にそんなカーが死にかけてるみたいな声になる。
ひょろひょろひょろひょろひょろひょろひょろみたいな。
せっかく振ったチャンスやのに、
もう本当にもう
皆さんこんにちは、中村ひゅうがのみるみる元気がぐらいのこと言わへんのに。
番組着してしまってよかったのに。
本当にもうお父さんに喋らさんでええんで。お前が持ってってええんやぞヒューが。
頑張るな。
いや、はい、いよいよ、はい、ヒューガ君も
そうです、
日本を離れることになりまして、
はい、
う
ん、
はい、
もう最後に日本で言い残さないかんことをここで喋っとく。
遺言ラジオでございます。
3年島流しの刑なんで、
もう3年帰ってこないよね。
そう3年帰ってこない。
あ、
うん、どんなに辛いことがあろうとも、うん、どんなに悲しいことがあろうとも、
うん、
ね、帰ってこれないという。
そういうどうなんひゅうか楽しみな。
そうそう、どんな感じ、
ニュージーランドは。
いや、楽しみやったけど、なんか、うん、ちょっと近づくにつれてちょっと不安が。
おお。
で、この間さ、この間、
はい、
この間ね、ビリーさんね、IBS のそのね、鹿児島のあの、1年行ってたあの学校の、まあ、いわゆる同級生というか、
はい、
まあ、でも年齢はその3つ上ですけどね、すごい活発なユナちゃんっていう女の子が、はい、遊びに行くって3日間やってきたんな、
うんうん、
でやってきた初日にちょうど僕おってですね、ほんでなんかたこ焼きパーティーとかやりながら、
はいはい、
でまたそのうちの嫁さんのお父さんお母さんなんかも来てて、なんかみんなでワイワイな、
うん、
やり始めたら僕もまた飲んでもうてですね、はいはい、でお父ちゃんお母ちゃんのももう遅くなって帰って、
うん、
でお風呂みんな入ったりとかってしてるうちに僕のトークが始まったんです
よ。はい
はいはい。で結局そのまんまこうヒューガとユナちゃん2人まあ座れとそこに。でそこから語り出したら止まらないなって思ってですね、で深夜2時半まで
2時半まで
2人もうふわふわあくびしてたんやけど、でその時ね、なんかヒューガーもうニュージーランド行ってブレイクするんだとか言ってなんか調子に乗ってね、なんかピアスの穴開けたりこいつ今しててね、
へ
お前なんかそろチャラチャラしやがってたらみたいなことから始まって、
はい、
俺はニュージー行ったらまず茶髪にしてとかなんかこんなこと言うとるからね、
あ
ちょっとこうビビらせたらなかったと思ってね、
はい、
で日本の常識と外国の常識にはすごいこう差があるんだみたいなね、うん、
はいはいはい、
でそういうこと例えば知らず知らずこの間この言ったのは、
はい、
例えば日本でも前も言ったかな、うん、電車の中でお化粧する女の人いるじゃないですか、
はいはいはい、
あれってなんかその時間がなくてしょうがなくやってる人もいると思うんですけど、結構年配の人たちからするとなんかお化粧なんてのは家でしとくるするもんだよみたいなノリがあるでしょ。
ありますね。
日本人はそんぐらいのことでしか見ないけど、これヨーロッパ系の人たちからすると電車の中で化粧するっていうこと自体がね、うんうん、私をお金で買ってくださいっていうメッセージと一緒だっていう、はいはい、でそういうことを日本の女の子知らないですよね、
うんうん、
だから今どんどん外国の人日本にいっぱい観光客なんかも増えてきてる中で、はい、その何気なしに時間がないからやってるか知らんけど外国の人たちの 常識から考えると私をお金で買うてくれっていうふうにこう、宣伝してるのと同じように見えるという、はい、それぐらいのお前の考える日本の常識とニュージーランドの常識とかにはねこう差があるからね、はい、だからその片方ピアス開けてどうたらっていうのも日本じゃこう言われてるっていうのが、はい、逆にニュージー行ったらそれがどう捉えられるかわからんから、なんかお前本当ねしょうもないことあんまり最初のうちチャラチャラせん方がいいよいうようなものをねやめろとは言ってないね、
はい、
したらあかんとは言ってないねんけど、
うん、
でももしかすると変なことですごく大変な思いする種を自分で妙に撒いてしまうこともないこともないから気ぃつけなあかんねんってなことから始まってですね、
もうめっちゃ脅してくるから
めっちゃ脅してくるその時にあれじゃあその兄ちゃんも頑張っとったんやでっていうような話、先週お話しした大和も実はさーってホームステイ先でめっちゃ頑張っとってんでみたいな話もとうとうしてくれたんじゃん、それ聞いてヒューガーどう思ったん？
え？
ま、大丈夫っちゃ、
まあ大丈夫じゃない
全然大丈夫聞こえへんけど
いやなんか
でも、なんかね、その話聞いてな、うん、だいぶビビった、うん、
だいぶビビった、
ビビった、
だって僕はちょっとビビらす話した直後あーって言いながら床に寝くっつぶせになって寝そべながら俺もう乳児行くのやめとくからお前諦めるの早すぎへんから
行ってない、まだ荷造りもしてないっていうタイミングからそこは
いらんことせんだらえだけや言うてんのに、うん、俺も行くのやめとこうかな下で働いてようかなとかなビビリーもビビリーだね、だけどあのゆなちゃんはまたね僕本当ね話しててびっくりした、
う
ん、
本当
で IBS 行ってよ か,、はい、よかったろうっちゅう話してたら、
はい、
本当に私はあの学校に行ってよかったっつってね、
ちなみにユナちゃんはなんで IBS に知って行こうと思ったんですか？
ユナちゃんはね、はい、あのそのヒューガラの学年で、はい、一番最後に申し込みした人なんや、入学式が4月の9日やったっけあれ、
うん、
その辺やろ、うん、だって4日前かなんかに、
もう滑り込みの感じ、
滑り込みで4日前か5日前に、はい、っていうのは、
はい、
行こうと行けたらいいなと思ってた、
はい、
その大学受験全部失敗して、
うん、で、はいはいはい、
行き場がなくなってってした時に、
はい、
そのたまたま IBS の話を聞いたと、
はい、
だけどその大学全部落ちたから、
はい、
その1年間の専門学校行くっていうのもどうなんやろうみたいな感じ で、
あ、なるほど、
でそういうなんか自分を納得させれんかったみたいなところあってね、でだけどまあ人の勧めもあって、それで、まあ、一応あの南院長先生に、
うん、
まあ、お会いしていろいろ話してって言った時に、うん、え、君みたいな素敵な子を落とす大学があったんだって言いながら、うん、その大学はバカだねっていうことを言った、
南先生が
その一言で、
はい、
この先生なんか私のこと分かってくれるって
うわ、う
ん、君大学落ちてよかったねってIBS に来て絶対良かったよっていう風にニコニコ笑いながら言われた時に、あ、この大学全部落ちたことも私の人生で良かったことかもしれんって思えるぐらい大きななんか愛情で包まれたって。
院長かっこいいな。
ね、
院長かっこいい、
かっこいいよな、
かっこいいな。
だってヒューガなんかヒューガももう南院長のことも大好きで、
大好きヒューガ
大好き、
うん、これ言うてんねん、IBS 俺が継ごうかな。
次
院長ももう年やし院長ももうええ年やし俺が継ごうかな。
ええやんええやん、ヒューガ次
そうな
気するんやって。お、手伝うウォーリーとトートで手伝う、絶対手伝う。よく分からんけど
手伝う、や
分からんけどなんか応援したい僕もいやけど卒業式 の、 そのスピーチの DVD とかもらったら僕もなんか応援したい気持ちになりましたもん。
あ、それはあるわな。
実際 IBS の、学校の授業も見たことないし、南先生の話とか、お話はしたことあるんですけど、あのスピーチ見とったらもうすごいですよね。あの
卒業式のね、
うん、
もうビリーさんあの卒業スピーチ聞きに来てくれた
の、はいはいはい、
うん、
まあまああれもあれだけど、夏のがあったから、
うん、あ、まあね、
なんか準備できてたから泣く気やったのに泣けへんかったじゃないですか
はい、はい、
でもねあの卒業式がもう何より泣けた。
卒業式のスピーチ、
卒業証書みんなが受け取った後に、うん、南先生がね1分から2分でって言うてんのにみんな10分ぐらい喋るんですよこれがもう見事でしたからね。これ前も言ったなこの話。
言った
言いましたね。
前も言ったな。
いやけどその僕も DVD をもらって、
あそれ DVD あんのあれ、
うん、その要所要所ピックアップしたやつを全体じゃないですけどもらったんですけど、それ見て僕も大感動してしまって、
あら
すごい素敵やな。
それ今度ちょっと見せてよ僕も。
おぜひぜひ、
ね、もうねもう一人ずつ僕感動してね、うん、もう一人ずつのスピーチ聞いてほんま25回泣きましたもん。
25回泣け
たんや、ね、ほんでね全部よその子、ヒューガ以外全部よその子やのに俺の子みたいに思えてくるんですよ。本当に。なんか もっと頑張って、はい、こいつらみんな留学させたらなかもっと頑張らなあかんなみたいなね、変な錯覚を起こしてしまいましたよ。本当にね。
その中にけどちょいと先輩の方もいらっしゃいましたけど、
でもまあその中でそのゆなちゃんは一番最後に入学を決めて、でねやっぱりあのみんながねあの25人が見事にあんだけのスピーチをするやっぱり要因はレビューフォーザデイっていうね、前もヒューガがここでも話したその今日一日で気づいたこととか感動したこととか、なんかそういうことを英語で喋ったり日本語で喋ったりっていうのを毎日やるんやろ。あれを繰り返したおかげでみんなあんなに話し上手になったんですよね。ゆなちゃんも言ってた、最初の頃はなんかねそのレビューフォーザデイで今日は何かを話せって言われても、はい、何を言おうかなと思いながら、その例えば今日はお昼に何食べたとかね、
はいはいはい、
昨日の夜こんなことあって楽しかったとかね、なんかそんぐらいのことをなんか、ね、どっかから絞り出してこなかったら話題が出てこんかったと。でももう慣れてくると、例えばあの時なんつってたっけな、家でなんか例えばその日本人の思う宗教観とそのアメリカ人や西洋の人たちが見る宗教観のその差とかね、それとかなんかそういうものに対してこう話をどんどんこうかぶせていくみたいな、でそういうことに対してブワーって自分の感じることとかをこう話したりとか、なんかねもう話のレベルがもう毎月毎月のようにね自分の中でこう喋りたい内容のレベルが上がっていくのが自分でものすごくよく分かったっていうことをね、こう一生懸命になってこの間もね家で話するんですよ。そんな感覚はヒューガもあったんやろ、
うん、あったあった
あったあったどうあ
った、本番弱いな。
あの期待しておいてください。さあのラジオ始まる収録する前にヒューガ今日はレビューフォーザデイ最後に回してるからお前ちゃんと考えとけよって言ってあるんで、最後の1分ぐらいはもうヒューガのもう時間にしてください、お願いします。
なるほど。
で持ち上げましたけど大丈夫ですかヒューガ君。
大丈夫です
今ふみちゃん言ってたように、はい、あの当初の初めの頃のその IBS の人たちの話って僕何回か聞いてるんやけど、はい、ふみちゃん言うたびにえ何話したいの何すんのっていう子ばっかりやったじゃないですか。それが毎日毎日やることによってそんだけ精度が上がっていくわけなんですよね。
そうなんでしょう。だからそのあのゆなちゃんっていうその子も、うん、この卒業の時に話したやつはね、うん、この余白の美っていうことをテーマに話したんですよ。
余白の美、
うん、余白の美っていうのは要するにさ、こう日本人って、うん
はい、
こう何かを描くにしても、
はいはい、
必ずこう余白の白い部分っていう、
あなるほど、
はいはいはい、描くべきものとこの余白白い部分とのなんかバランスというか、でそこになんかこうちょっとした遠慮を感じるとか、
はいはいはいはい、
謙虚さを感じるとか、なんかその余白の白さがあるがためにその光るべきものをいかに光らせるかとかいう、
はいはい、
そういうバランス感覚みたいなものをその余白を作ることで日本人は表現するんだという、うん、これが西洋にない感覚の一つなんだとかみたいな、そういうことの言葉を積み重ねたりしてくるんよ。
すげ
え、すごいでしょ。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか、最高の仲間を見つけませんか。お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一棟貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介した
いいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなく、お帰りなさいで皆様をお迎えいたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
晩ご飯何食べたかってどうしようかっていうところがそこまで来るよね。
だから、だから25人がみんなそれぞれがこう、例えば風呂敷というものの文化とかね、あの方は60代の方でしたでしょ、はい、でも風呂敷って形いくらでも変えれるし、うん、もうなんぼでもエコバッグとして活用ができるって、はい、でもこれが世界に広まったら世の中のブランド物のバッグはあまり必要なくなってくるんだみたいなとか、でもその風呂敷ということについて調べてるその人のことなんかの手伝いを例えばヒューガなんかもするわけですよ、はいはいはい、でその余白の美っていうことに対するそれにももっとこんな感覚もあるんじゃないかなとかっていうことなんかもレビューフォーザデイとかでみんながこう意見を言ったり、その人の完成度が高くなるために、だからこのヒューガが忍者のことについて研究してるってもその忍者のこともみんながいろいろと意見してくれたり、はいはいはい、でそういうのを練り合わせていくわけやろどんどん、うんうん、なんで一つの研究をしているようにしていながら25個のみんなの選んだ
こう、う
ん、
テーマみたいなのを勉強する、
そうそうそう
で考えるですよね。そうそう
そう、だってあのまこちゃんのなんかすげかったよな、あの十牛図、
うん、ね、はいはいはい、
あの一人のこう牛と人間のこう、
そうそうそう、
距離感というか、あれは禅の
教えのあれですね、
自分を探すみたいな、そうそうそうそう、10種類の牛と共に描かれたその絵に日本の人間がこう悟りを開いていくというかね、
はい、
うん、そういうもののこう10段階の牛と共にの絵があるわけよ、
そう10種類の
絵、例えばこの、はい、鼻はつけてこうただ牛を強引に引っ張ってるっていうところから、はいはいはい、なんとなくやけどこう牛ともちょっとこう友達になるという感覚になったり、だから今度は逆に牛が先頭を歩いてくれるようになるとか、はい、乗せてくれるようになるとか、はいはいはいはい、守ってくれるようになるとか、
はい、
その牛と人間との距離感のその10段階のレベルを上げていくことが実は自分の心の悟りを開くみたいな、でそういうことについて、うんうん、一人の子が徹底的に研究してスピーチをするわけよ。だからそんななんかもヒューガなんかも関わってしていくから、要は日本の文化というかそういう宗教的なこともひっくるめて、それでこうみんなが
どんどんどんどん
同じことを勉強していくから、でレビューフォーザデーで話し合っていくから、だからこう日本人の心や魂が磨かれていくっていうかね、だから余計とそのことを英語で日本の良さを伝えたいという気持ちになっていくっていうね。なんでこのただ受け取るだけの日本の教育とはもう全く違う、
違いますわね、
いかに自分から言いたくなるかという、ね、
ただでさえ日本語で説明するのも難しいようなことを英語で説明するんですよね。
十牛図のことなんてなんか日本語でもなんて伝えられんだよな、
僕全然知りませんでしたもん
ね。
え、俺知ってるそんな19。
いや僕だから今知らなくてどういう字を書くんやろうと思って、今メモ帳のところに後で調べようと思って。
ヒューガなんかだいたいレビューフォーザデイで1日で話すことって言ったら何分ぐらいで一人喋った？
でも 1,2 分とか、人によって違うかな。なんか一言、うん、今日はなんとかだったので明日から高校で頑張りたいと思いますって終わる人もおれば、うん、自分でちゃんと原稿を作って英語に変えて英語で言う人とかもいたりする、う
ん、やっぱり原稿にして英語にせねやいけん、やっぱ思いつきでは英語では言えん、
うん、思いつき、あ、わざと思いつきで自分で考えたやつを言おうとかそういう工夫したりしてる人もおる。
あ、うん、少々間違っててもいいから英語で言おうということで、
すごいな、
ね、え、ほら日本の学校僕本当つくづく思いますよ。なんか
そうですよね、
こう聞いてるだけですからね、やっぱ発信する大切さみたいなことを、うん、なんかね、
うん、
が習慣になっていくと、
うん、
あんなに喋るんかと思ってしかもその5分10分ね中に起承転結も入っててね、もういちいち感動させるんですよ一人ずつが、はいはいはい、
本当にもう一番泣けへんかったのヒューガのだけやなんかもうピチピチのスーツです
ピチピチだったね
あのえヒューガもけどいいこと言うてましたよ
そうか
いやどうそのピチピチした僕はそのスピーチの動画見る前は俺ヒューガのスピーチだけは泣けへんだわピチピチのスーツ着てさっていうのは笑い話で社長から感想を聞いとったわけですけど、うん、実際に DVD をもらってヒューガのスピーチ見させてもらったら僕感動しましたもん。
どんなこと言ってたっけ。
いや
聞いてなかった
聞いてた聞いてたけど
お父さん聞いて
聞いてたけどよその子たちのスピーチがあまりに良すぎたから
いやいやいやよかったっすよ。
どのなんどのこと言ってた。
初めはちょっとこういつも通りのふにゃふにゃなわかめの感じやったんですけど、うんだけどそんな中でピッと変わるような瞬間があって、うん、いやそれでもこう初めは、うんそのまあ、中学を卒業して IBS 外語専門学、外語学院に行くっていうことを友達にうまく言えんかった、うん、鹿児島のどの学校行っとんのって言われたら、うん、いや別に秘密やしみたいな感じで、うん、フラフラっとこうかわすような感じ。なぜならそこに恥ずかしさがあったから、うん、けど行くにつれて卒業近づくにつれて僕は胸を張って IBS 外語学院だって言えるようになったって、うん、それぐらいこの学校に入って俺は良かったと思っとるし、うん、それぐらい俺はこの学校に入って成長した、
うん、
でこのヒューガが言っとると思ったら僕ずっとちっちゃい頃から知ってるヒューガはもうちょっと感動してしまうぐらいしっかり喋ってはいました。覚えてないですか、小野さん。
言われてみるとずっ
と覚えてないですね、B さんこれ。いやいや今のリアクションは
言われてみると思い出したよ。
あ、そう、すごいなみたいな、うん、やっぱ、うん、なんていうかこう自分で自分が成長したって、
はいはいはい、
人から成長してもらった成長したねっていうよりも、うん結構ハードルって高いじゃないですか。
この間も言うとったよ、この鹿児島卒業してさ、はい、で帰ってきてちょっと今しばらく伊勢にいてもうね行かなあかんけど、
はい、
けどやっぱ同級生にちょこちょこ会っても、
はい、
なんかそのみんながあんまり変わってないっていうことと自分がすごくちょっと成長したなと思う、
なるほど、
その同級生とのギャップがなんかやたら感じられるんやろ。
あれ絶対ヒューがあれだよ、もう向こう行ったらレビューフォーザーデーがなかっても毎日喋ることやで。俺今言いかけとってんけど、お父さん、ふみちゃんがなぜ話うまなったんか、今の話聞いてよう分かったんよ。同じ話365日、あっちこっち講演してるやんか、うん、あれ、はい、レビューフォーザデーじゃなくて、講演フォーザデーやってるわけやんか。
なるほど。
だから全然精度上がってくるんで、で同じ話でもかめへんから、はい、絶対しや、
うんうん、
それと僕はね、やっぱ若い時にそれを鍛えられたのは、うん、やっぱカウンター1枚のお客さんたちと、そのね、例えばやけど、一つのちょっとおもろい話があったとするやん、うん、でそのことをこっちのお客さんに話してこう受けるでしょ、
はい、
そうするとね次来たこっちのお客さんにも同じ話をして、うん、もう1日同じ話を何回もしてたんですよ。
あ、
うん、だから一つの話のこのパッケージをね、うん、どういうふうに話したり下手するとどこにここにある程度の間を空ける方が、うん、かえってお客さんがワクワクするかなとか、うん、ちょっと一ついらん例え話挟み込むともっとみんなが前のめりになるなとかっていう、うん、そういう距離感とかね、そのタイミングっていうものを掴んだのは絶対僕ね、あのカウンター挟んだ飲食店でのお客さんとの会話ですよ。
その時からレビューをやってたんや。
繰り返し繰り返しですよ、ね、本当ね。
この繰り返し本当すごいですよね。
すごいな。
ちょっと そろそろほなヒューガのレビューフォーザデイちょっとやってみよう。
そうあります、うん、今までの22分間の間でのレビューフォーザデイ。
オッケ
ーオッケー。
僕も IBS に入って本当に良かったと思っています、うん、絶対兄ちゃんでは経験できないような経験ができたし、このまま IBS 行っとったら、まあ、英語はできるようになっとったと思うけど、まあうん、そういう心の面での成長とかもできるんだと思うし、普通に平凡な中学校生活を送ってきたから すごい成長を感じるし、ちょっと待ってな、やっぱり
成長が感じられやんな成長が今一つ感じられないなこの1年は何だったんだろうみたいな。
いやいやいやいやいや、島流しの刑で成長することを祈りながら
ちょっと言葉が出ない。
毎日やってたんやろ、
うん、
この1ヶ月遊んでばっかおったからやろ
よー遊んでますよ 外でタバコ吸っとったりするとヒューガがなんかフラフラーっと上から出てきて、うん、どこ行くって言ったら、うん、遊びに行くって言
って、ね、
うん、
でもこれから行ったら大変ですよね、それはもう
3年ね、
3年
オールイングリッシュですよ、
オールイングリッシュ、
オールイングリッシュ、
どんな家にお世話になるのか、
ね、
うん、
それもさっぱりわからんわけやし、ね、兄貴ともなかなか簡単には会えないぐらい距離が離れてるんでね、
同じ乳児、
ね、でもだいぶ離れてるから、
それは会わない方がいいかもしれないね、
そうですね、
うん、
それは絶対思うわ、うん、
それは長男も心配だと思うんですよ、
うん、
であいつは自分が辛かったやつを超えたから、だからヒューガーも同じことを味わしてあげたいと思って、多分知ってて会いに行かんようにするんじゃないかなって思うんでね、
うん、
楽しみやな、このふにゃふにゃヒューガーがね、
ふにゃふにゃヒューガーいやヒューガーけどな、
ブクブクに太って書いてる3年後に
けどあの、そのヤマトみたいな感じですごく大変やったっていう例もありつつ、この前、登壇してもらったマキちゃんなんかは、うん、ホームシックになったのかみたいな話も、うん、電話で LINE の電話でしとったんですけど、マキちゃんは全くならなかった派なんですよ、全くならなかった人なんですよ、
ホームシックにならなかったんや、
うん、マキちゃんなんでなんて、だってマキちゃんもヒューガ、ヒューガじゃないヤマトと同じように中3の時にはもうすでにニュージーランドに一人で行って、うん、ホームステイして生活してるのに、うん、マキちゃんはならなかったんですよ、なんでなんて聞いたら、うん、マキちゃんはヒューガと一緒や、楽しすぎてならなかったって、
うん、
笑いながら、もう私楽しすぎてならなかったんです、大丈夫なんかな、ホームシック経験せんでいいんかなみたいなことを笑いながら言ってましたからそんなパターンもヒューガあるぞ、
それでいきます
ヒューガそろそろ帰ってこい、いやいやもっとこっちおるぐらいのパターンでヒューガ
言ったよ、だってヤマトもね、ヤマトも長男ね、うん、あいつ乳児行って丸々2年は帰ってこんかったわけですよ、
うんうん、
でまるっと2年ぶりに帰ってきて、で帰ってきたから10日ぐらい経った時、
うん、
あのさって言い始めてね、なんや言ったらね、俺さ日本帰ってきてめっちゃ帰ってきたくて帰ってきたくて、うん、すっごい楽しみにして帰ってきたのに、うん、まだ10日か2週間しか経ってないのに、ちょっとニュージーランドホームシックがちょっと今あって、あなんかもうニュージーに戻りたいっていう感覚が今あるって言って、それが不思議でたまらんって言って日本の正月をやっと過ごせれると思って超ワクワクして帰ってきたのに、なんかもうニュージー戻りたいって今思ってるって言ってね、
へえ、やったバージョンになるって言ってね、
そんなにあったらいいのにね、
うん、
あのヤマトとね鹿児島で話二人させてもらった時も、うん、こっち側の同世代の子とは話が合わんって言ってました。
あ
どうしてもなんか、
あなるほどなるほど、
せっかく中本当に楽しみに帰ってきてわーっと会うても、はい、なんか全然違うんやわ、
うん、
言
う
て、
うん、
それはずっと言ってましたよね、
高1高2言うて自分の成長を感じるなんていう高1高2はあんまおれへんもんね。
おらへん。ありました。胸張って言います。高1
高2の時。何も俺は何も言わない
から。俺成長しましたって言えへんよね。
なあ成長する要素がなかった。道外れていく一歩やった。本当の道は何だったんだろうみたいな。
そっちの部分での成長あるかもしれない。
俺は人間なのかぐらいの感じ。どんどんなんか野生の照明みたいにどんどん離れてたから、ね。ああヒューガーはもうね、ヤマトの行ってる学校よりずっとが大きい学校やし、
うん、
世界中から留学生来てる学校やから、
あ
らもう世界中に友達もできるし、もう勉強もそんな単にいるね、いわゆる詰め込み勉強じゃねえから、
うん、
もう好きなもん選択して、もうダンスやったりなんか演劇やったりいろんなことやって、もう楽しみまくったらいいよね。
そうそう、何がね、うん、今度前降りてくるか分かれへんもんね。
そうそうそう、ヒューガが何とハマるんかが楽しみやわ。そうそう、
ね、
何も考えてあかんねえでお前さ、なんか目標とかくだらんことを考えるから人間は縛られていくんやから、何にも考えてないから、もう楽しいことだけやればいいんやから、楽しみです。
何になるんやろうねほんまね。
楽しみ楽しみ
楽しみよ、
楽しみよ言って、
いやいやいや IBS 都合よヒューガ
そっちか、
手伝うよ、
え決めたらいかん、決めたら
いかん、
じゃあ最後にお前に日本を離れる決意を一言言って終わりにしようぜ。
え、また
あ
どうぞ。
突然来るんよハプニングは。
まずは楽しみです。
お前その唇の横眠ってる場合じゃないの。これで、中村日向君は3年間日本には戻ってこなくなりますので、は
い、そうやね、
3年後にどんな風になるか、あのこの番組も続いてるかどうかは分からないですけども僕も生きてるかどうかは分かりませんけど、
あのまあですね、3年って言ったらだって社長 もう50の年乗るでしょ。
乗る乗る、
おー長いですね。
さっきもビリーさんとおしっこしに行ってしょんべん近いなもうなんかしたいと思ったら待てしばしなしなんやとか2人でなんかおしっこ近い話でやたらとなんか意見をかわしょった
はいはい、はい、それぐらいのあれですからね。
明日はどうなるかわからないんで、
そうそうそう、
ね、精一杯楽しみましょうということで、
はい
はいはい、お届けしました中村文明と
ウォーリーと
ヒューガと
そしてビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そのパワーをぜひ僕らに分けてくれないか。いつか振り返ったら笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう。どっちが面白いか競争